怪異収集家木原博一でございます。
プロレスラーで怖い話が大好きな松山勘十郎です。
歌手の日月陽子です。
ディレクターの佐々木高政です。
皆さん、
はい、
10月になりました。
そうですよ、10月入りました。
10月ですね、うん、ついに
10月の4日ですよ、う
ん、あんだけ暑いと思ってたら、
ね、やっぱり暑いかもしれないよ、
そうですね、今日も収録してる今日も結構暑いですからね、
さすがに収録しているのは9月2日なんですけども、さすがに1ヶ月後だと実は今日台風が来てるかもしれない、
よくわからないです
よ、くわからない、
ね、なんか台風もねちょいちょいまたなんか行ったり来たりなんかよくわからん
です
けど、
最近の台風すごいですよね、あのなんていうのなんていうんだろうね、
結構トリッキーな動きをしてるようなイメージがね、
逃げると思って帰ってくるとか、
あっち行ったりこっち行ったり、
そう
進路が読めないですよね。
まあね、
気をつけなきゃ。
グニグニグニグニグニグニ、自転車みたいな速度だとか歩いてる速度ですかっていう動きだったりするという台風もあったりするんですけれども、雨は欲しいところですけれども災害になって欲しいわけではないので、
そうそうそう、
ちょっとほどほどのところで何とかしていただきたいという雨具合が欲しい乾燥状態と、お天気の暑さ状態だったりするという中で、
さあお便りですか、今日は、
うん、秋のお便りになるんですかねというふうになりがちですけれども、うん、ちょっと聞いてください、
うん、
はい、
何でしょう、
この番組に投稿してくださったこともある山形の大輔っていうのが多いです、
はい、
大輔
さん、
はいはいはい、
よ、
はい、
うん、この間ニコ生放送九段ちゃん暗殺計画括弧仮のゲストという形で東京に、うん、立ち寄るついでがあるので、まあ、出てもらったんですけどもね、
うんうん、
配信が終了した後で、私の、お手製のおでんを食べながら、月原さんちょっと聞いてもらいたいというよりも、佐々木ディレクターに聞いてもらいたい話があるんです。
ほ、
うと、結構前の話なんですけど、コロッと忘れていたことをラジオで聞いてて、佐々木ディレクターの、鍵が行方不明になって、
うんうんうん、
なんでこんなところにあるの？いや、いわゆる玄関周りで亡くなったはずなのに見つかったのは、外の庭の花壇の中から見つかったっていう話を聞いたおかげで、はっと思い出して、で、木原さんに会った時に話そうと思ってっていうので、で、それをその佐々木さんが何て言うかっていうのに、託しますというふうに、うん、託されようじゃありませんかと思って聞いたところによるとね、昔テレビでも CM がやっている某有名な警備会社に勤めてたんですよ、
はい、
で普段の状況下の中で誰もやってないんですけれども、まあ、本来ならば、襟章のバッジをつけるわけですね。会社のロゴの。
はい、
うん。まあ、いわばその、ね、幅2センチ、幅というか、縦2センチ、うん、横す、
ぐらいかな。
あ、じゃあ、縦5ミリ、横2センチぐらいの、うん、襟章を、その、ね、襟のボタンなんかなんかか、うん、胸かなんかにつけなあかんわけ
です。まあ、
そう、会社のロゴの。
ね、人ってわかる。
いわばラジオ関西みたいな風につけてるっていうのが、うんうん、つけないかんじゃいかんのですけども、
うん、
まあ普段つけてないですって、うん、誰もがつけてないんでって、うん、ただしっていうに、
うん、
偉い人が、
うん、
関西に来るから、
うん、
ジェック来るから、
うん、
とか探偵来はるからっていう時には、うん、ねちゃんとした、ちゃんと襟章をつけて、
うん、
いわゆるバッジをつけておくようにっていうお出しが来るわけですね。
うん。
うん、そしたら、こうね、上の人が、例えば、本社の人みたいな人が、来て、おー、ちゃんとしてるな、みたいなことに、まあ、なるんでっていうふうに、うん、そういう時だけつけてましたっていうふうに。うん。なので、決してなくさないもんなんですけどもね、って。
うん。
うん、まあ、わかりやすく言うと、例えばその事務机の引き出しのここにあるっていうふうに。
まあ、
開けたらいつでも出せるところにあるって。うん、生地かいろんなところには置かない、
うん。
置き場所が決まってるっていう。うん、それもその、開けたり閉めたりするたびにあちこち行くような、そんな簡単なところに置くんじゃなくて、ここっていう動かないところっていうところに入れてあるっていう。うん、で、何月何日に、
うん、
偉いさんが視察に来られるからっていうに、みんなつけとくようにっていうに、わかりました。その日つけときますっていうに、わかりました。その日つけときますって言ったら、 き出し開けてないから、
うん、
え、あれガラガラガラ、あれ、あれ、おやってどこ探してもない、う
ん、あらら、おかしいな、
うん、
おかしいな
って、うん、
いやどうしようかっていうに、で、ね、誰かがあのもしその会社の中で見つけてくれたら必ず自分のところに届くんですっていうに、誰がなくしたかわからないのにどうして届くの、大輔のところにって言ったら、うん、シリアルナンバーがってあって、シリアルナンバーって登録されてるから、うん、シリアルナンバー打ち込むと、あああそこの彼かっていう風になるわけなんですよ。だからそのバッジは、うん、その会社のバッジというよりはその会社のロゴのついたマイバッジなわけですっていう、
うん、
あなるほどねっていう風に、うん、だから、まあ、生実家なくして落ちた方があの見つかってくれる確率が高いっていうみたいなもんです、むしろっていう風に、あなんか俺の予備ができたそういうことはないんですっていう、
うん、違う番号の2つ持ったらおかしいですもんね、ね、
逆にね、うん、ああなるほどと、そう二つあるもんじゃないんですよ。
う
ん、
そうそう、
うん、ね、あの学校のね、あの襟章みたいなもんではないので、うん、うん、予備買っとこうかみたいなもんではなかったりするので、うん、でどうしてなくて困ってた、
うん、
うん、なんかそんなに大変なのと、まあな、まあお約束ですからっていう。うん、それがね、ないもんだから、結局、いや別に、あ、ちなみに、純銀製です。銀でできてます、
うん。
うん。立派な。だからピカピカしてるわけですね。うんうんうん、だけれども、物って当然なくしてもおかしくはないので、うん、いわば再発行できるわけ、
うん、
で、再発行してもらうんですよ。うん、あ、なくしたんかな、しょうがないな、っていう、なくして。で新しくできたからといって決まっているので、
うん、
シリアルナンバーはそのまんまなんです、
うん
うん、でその、まあ、いわば2代目ができました、
うん、
手にで無事役目も終えて、それからしばらくしてっていうに、
うん、
某コンビニ限定の、うん、どうしてその山場になると、
そうですね、なんかノイズというか、
うん、
ノイズが
大きくなってきます
ね、ありますよね、
う
ん、ちなみに途中でどんな音が聞こえても私たちが触れない音だと、うん、環境音だと思ってください、うん、椅子の義士だとか、
はい、
マイクに何かがうっかり触れただとか、あるいはマイクから顔を背けた咳とか痰切りをやってると思っていただければと思うんですけど、
今ノイズ、
この分はちょっと違う、さっきまでなかったんですね、
ずっとしてますよね、
うん、
まあ同じことなんか今回の放送でやったら、
そうですね、
うん、まあいや、うん、コンビニ限定の、うん、どう言いましょうね、そう、つまめるねじられた何かのお菓子みたいなものというか、
うん、
ものかもわからないし、
うん、
固めたベビースターラーメンみたいなものかもわからないけど、うん、その上をペリッとコップ状でペリッと剥がして、うん、手を突っ込んで、まあ、パリポリ食べるって、うん、2つ3つつ、
はい、
掴んで、
じゃがりことかああいう、
そうそう、長くないやつ、
うん
うん、形状それ、
うん、
ただしもっと縦長、
ほうほうほう、
もうちょっと縦長、
なるほど、
あれちょっと、
よりあれよりももうちょっと、
あれちょっとあれ紙コップに近いでしょ、で、うん、もうちょっと上みたいなような、
長い、もっと長い
もの、
もっと長い、
うん、ね、ノンスポンサー番組ですからね、どこのコンビの名前を言うのかっていうのもちょっと一応気を使っておきたいというところですけど、それを片手に持ちながら、
うん、
まあ、映画かなんかこう見ながらこうやってこう、はい、いわゆるカウチポテトってやつに手突っ込んで、うん、バリバリバリバリ食べてた時に、
うん、
ガリッっていう音がして、と音と同時に吐き出した、あまりに大きな歯の衝撃だったので、うん、って口から出したら、うん、亡くなったエリシオや、
またとんでもないところから出てきた、
じゃ自分の意識の中では、開けたての、いや買ってきたての、
うん、
で開けたての、うん、コンビニのこのお菓子から出てきたから口の中に入れたとしか思えないんですよ、
うん
うんね、練り込まれとったかのようにじゃあバッチがそのお菓子の中に
ですよね、
うん、
でね不思議なことにね、っていうのは人がどう思うかともかくとして、うん、その方の言ってることを尊重するのがとりあえず取材の基本ですから、
うん、
不思議なことにねって、エリショはどうやってつけるかというと、
うん
う
ん、
ピンバッジじゃないので、うん、とんがったものに何か蓋突っ込むとかそういう
のタイプじゃない
ではなくて、小さな、どう言えばでしょうね、 エンブレムから棒が出てるのが、うん、あの、ねじ巻きを切ってあるんですよ。だそこに納豆回し入れると言えばいいですか。
はい、
うん。だから、襟に棒を通して、くるくるくるくる押さえる。
で、挟み込むような。
挟み込んで、くるくるくるくるくるくる回して。
回してって、
うん。そう、裏側から回していってっていう。うん、だから、うん、あの、バッジが見つかったら、このボルトみたいなやつは、うんうん、あの、根元近くまで入ってるもんなんですよ。うんうん、その緩んで落ちないように、保存してる時から。
うん
うん、あの、二つ別々にしない。
うん、
意味がない。
なくなっちゃうと困るから。
そうそうそうそう。
なくなっちゃうから。
うん。あの、よくボルト&ナッツって、なくならないように、あの、真ん中ぐらいまで入れたままで保存しちゃったりするんじゃないですか。
キワキワのところだとね、ポロって落ちちゃうかもしれないから、
ね。そういうことですね。うん。うん、あの、ワッシャーと、ボルトっていうのをくるくる回って、うん、あれと同じで、うん、真ん中か、むしろ根元に近いぐらいまで入ってるはずの、うん、その、いわゆる、ナットに当たる方、うん、いわゆるボルトとくっついた、社員証は出てきたけれども、うん、これがないっていうので、出てきたら一緒のはずなのにっていうふうに。で、逆さにひっくり返して、そこにでもあるのかと思ったら、なかったっていうふうに。でもまあ社員証は社員証やなって、うん、まあだから念のためにと思って、
うん、
こういうの出てきたんですけど調べてもらえませんかって言って調べてもらったら、うんうん、調べる前に新しく購入した自分のものと比べればよかったのにって、どういうことですかって言ったら、うん、それ君のだよっていわゆるシリアルナンバーが同じだったんですよ、うん、だから正真正銘なくなったバッジが、うん、出てきたっていう、誰かのバッジが紛れ込んだというのもそこで排除されました、うん、僕のバッジは帰ってきたんですよってコンビニのお菓子の中からというか正確に言うと口の中から発見されたのであひとかじり目だったと思うんだけれども、うんうん、バッジと一緒に口に入れたとしか思えない、うん、一回目の口に入れだから、
うん、
つまりその二つか三つか四つの、うん、バリボリと一緒に、うん、出てきたからっていう、ひとかじり目でガリッと噛んだから、
うん、
噛んでるうちに口の中にね、突然テレポートで現れたんじゃないと思うんですよ。
不思議ですね。だって、うん、普通そういうバッジってそこに落ちるじゃないですか。うん、お菓子だったら、一番あり
そうな。言
うてた。それもね。
で、一緒に掴んだらバッジの持ってる感触もね、わかりそうなもんですよね。うん、
だからお菓子の中に紛れて
練り込んでる。
いや、三つか四つのブロックで包み込むか、
うんうん、
中に入ってるとこではないと思うからっていうに。いや、それでもコンビニの、パッケージの中に入ること自体も考えられないのでっていうとこだけど、うんうん、なぜ僕の口の中から発見されたのかと思って、と、当時思ってた時に、うん、その、ラジオの放送で佐々木ディレクターが、うん、鍵がなんでカナンから出てきたんやっていう話が来た時に、うん、あ、そういえば俺も口の中から出てきたわ。
わがの体の中ですよ、これ。
うんうん
まあ、不思議ですね。
これをおっちょこちょいやどうのこうのっていうのなら、まあね、まあそらそうなのかもわからないですけれども、うん、会社で使わなければならないもので、うん、本人確認ができるもので、うん、で銀でできてるもので、うん、会社のロゴでっていう形で、うん、まあ、いろんな種類の中からあるようなものがたまたまではなくて、うん、シリアルナンバーのおかげで自分のものでしかない。
うん
で銀のもので会社で使うから粗末に扱ってるわけでもない、
うん、
会社の机の中のここにあるっていうのが決まってたことでっていうことだったりするものが突如消えてなくなったかと思うと突如口の中から現れるっていうぐらいの材料が揃ってるとまあ怪異だなって、
うん、
それ写真撮らせてって写真撮らせてもらったんですよ、これみんな見せていいって言ったらいやすいません警備会社のロゴを外に出されるのは
あそうか
そうですね、
それは それはそうやなって、
うん、
じゃあ写真だけ撮らせてっていう、うん、というぐらいでつまり発見された、
うん、
その警備会社のエリション持ってきてくれたんですよ、これですってこれ口の中から出たんってそうですって、うん、持ってみたけども、いやこんなん持ったら分かるんやって分かるでしょ、
うんうん、しかもお菓子と一緒
そうそうそうお菓子と一緒 だ、うん、だから上手にお菓子で包み込むこと3つの真ん中に入ってて
っていうことですよね、
うんうんうん、いちいちこう食べるものを自分で口の中に入れますよいいあーんわっていうそんな食べ方せえへんから、
うんうん、
ガーッて、うん、と取ってるうち の何回目かに、うん、いきなり噛んだらガッ噛んだ何これっとっとっさに入ったら出てきた不思議としか言いようがないっていう、その、個人の感想を尊重します。
うん。
うん。客観性たる我々は、不思議やねっていうふうに。
うん。うん、
で、主観の人にとってみたら、それは不思議の塊だから教えて、お話ししてるんですっていう話になるけれども、うん、いや、 どっからどう突っ込んでも出てきた事実は変わらないんだったら、うん、突っ込みようがないなと思う、う
ん、意外なところから意外なものが出てくるっていうのは一つは怪異の場合もあるんですかね、
う
ん、
そうでしょうねこれはね、うん、
意外なところから意外なものが出てくるね、うん、あのいわば世界の謎的な、うんうん、ものっていうものって、うん意外なものに満ちているっていうふうに、ジョナサン・スウィフトが書いたガリバー旅行記のねで、ガリバーが小人国に行くのが有名だったと思いますけど、うんうん、小人国の後に巨人国に行くって、うん、でラピュータ島に行くわけですよ、うん、空中でポカポカ浮いてる、うん、小笠原列島の向こうあたりに浮いてるんですよね、うん、日本と交易やってましたからラピュタは、ラピュタビットは、うん、数学で会話をする変な人間なんですけどね、うん、でいや僕が作ったんじゃないですよ、うんうん、いやそれが起源だと思うんですけども、うん、昔ヨーロッパの昔の記録にね、うん、その雲がわーっと浮いてたら、うん、お城が空に浮かんでたっていう目撃例が時々残されてるなんていう話を読んだりするわけですよ、うんうん、1990年代に出版されたフェノメナっていう本だと思うんですけどね、うん、不思議な話いっぱい書いてあるんですよ、うん、中東の方の海でね、うん、魚釣りやってて魚が取れました、うん、まあ網かも、と網かもしれないんですけども、うん、で一匹の魚がビチビチ跳ねてるその尻尾に、うん、まあ模様が書いてある、うん、模様が書いてあるんじゃない いろんな模様があるんですけど、うん、その尻尾の模様を見て漁師がびっくりして逃がしてやるっていうエピソードがあるんですけど、うん、その尻尾を再現したイラストが載ってるんですよ、うんうん、僕らには読めないけれどもアラブ語が書いてある、うん、文字その模様がアラブ語なんですって、うんうん、でアッラーの他に神はなしって書いて読めるから、うん、慌ててその海に逃がしたっていうことがあったりする、うんうんっていうのっていやほんまかいなと思いながらもあったら面白いなと思うんです、うん、僕そのね池田湖に一子がおることよりも、うんうん、その広島県にヒバゴンがおることよりも、うん、クッシャロ湖にクッシーがおることよりも、うん、そういうこうなんかこう空に元からありえないような空想的なものがあった方が面白いなと思うんです、うんうんけどね、うん、いやなって池だとかクッシャロコって火山湖でしょっていう、うん、もう巨大な生き物なんかおるわけないやん火山がドカーンと噴火して周りから雨水が溜まってできた池とか湖でしょって初手からおるわけないやんっていうふうにまあ思うんですけれどもねって河口湖にもいるかもっていやだから火山湖でしょってに、うん、昔は溶岩吹き出した後でしょ、うん、できたくぼみに水が溜まったんでしょってにそこにね恐竜の目撃談というのをこうユーマの人が積々と延々と語るっていうのと僕何度か出くわしてるんですけど火山湖でしょっていやそうなんですけどもねってにいや火山湖ですやんいやそうなん相手にしてくれないっていうにいやいや1万年とか2万年ってついこの間とか5万年とか10万年とかっていうついこの間にボカンと爆発したへこみでしょっていうふうに、うん、恐竜って何年前の話か知ってます、う
ん、
何年前
って合わへんやないか、
ね
うん、
ってなりますよね、
うん、っていうとこだったりするんですけど、うん、あんまり取り扱ってくれんわけやから、うん、そっちから埋めてそれでもいるのだっていうところに攻め上がってくれるとちょっと嬉しくなってくるんですけど、うんうん見た人がたくさんいるからいるっていうのからガンとして動かないといやもうちょっと、まあ、動いてくれへんかなと思うわけです、うん、でその本の中で印象を的てたものの一個にね、うん、その2種類の話が一つはねっていうその困って困って食べ物がなくなって困ってしょうがないっていう飢饉の時に、うんうん、小麦の穀物グラも今日もなんやろと思いながら地べたに残ったやつをかろうじて集めて何かしようかと思ってガラッと開けたら満杯だった、
うんうん、
突如としてどっから湧いてきたんっていう話が残ってるかと思うと、うん、収穫して脱穀する前の小麦の藁というのを開けたら今度はなくなってるっていう話と同時に、うんうん、縛り付けた祝えられ った小麦の束が空に飛んでふわふわふわふわ移動してるっていうのを見たことがあるっていう話もある。あ、ないはずなのに現れた話と、あるはずなのになくなった話と、うん、いや消えたんかなと思ったらふわふわ浮いて移動していくっていう話があるっていうのが、うん、あのいわゆるは雨と一緒に魚が降ってきた、小銭が降ってきたっていうような話って、カエルが降ってきたっていう話と同列で書いてあったりすると、うん、世界のどこかでおかしなことが起こってるけど、世界のどこかでおかしなついつまが合ってるっていうことも起こってるのかなと思わんでもないようなことを想像したくなることがその方にいっぱい入ってる。
そうだ、僕そうなんかね、ありえへんものがあったことが昔あってね。
思い出した。
思い出しました。うん、15年ぐらい前かな、ラジオカセで朝の番組やってた時に、
うん、
オンエア前にそのコピー機の前で、女性アシスタントの A さんとこう話しとったんですわ、
うんうん。
ほんで、ふっと足元見たらね、僕とその A さんの間にブラジャーが落ちとったんですよ。
ちょっと待って。質問的に大したこと聞くわけじゃないですけど、場所はどちらですか？
ラジオ関西の大部屋のコピー機の前で朝の5時
過ぎぐらいかな。やっぱり今コピー機って言うから、はい、いや社内の人通りのあるところやろうなと思って想像したけれども、うん、もう一回聞きたかったのって、
まあ、早朝やから誰もいないでしょ。
それぐらい、ありえへんよね。
僕とそのアシスタントの A さんと、うん、まあ、パーソナリティの方と AD と4人だけかな、
うん、
ほんで報道の方にパーソナリティはおったし、うん、AD は別の作業してるから、はい、で僕は部屋の奥でコピーの前でまあ打ち合わせ兼ねて立って話しとったんでさ、うん、A さんとね、
は
あ、で何やらふっと足元見たらブラジャーが落ちる。
もう今となってはね、うん、そんな事態があるだけでセクハラですよ、
うん、で黒いスポーツブラやったと思うんですけどね確か、
うんうん、
で僕はその A さんにあれ A さんブラジャー落ちてますよ、
はいはいはいはい、今のでアウトです、
ね、
ほんなら A さんはこれ私のちゃうしって言ってちゃうも何もじゃあこれ誰のんですか知らんがなそんなみたいな、ね、なんでこんなとこにブラジャーが落ちてんねんと思って、ほんで見て決体やなと思って、
はい、
でその時どうしたかな、すぐ家に電話したかな、嫁に電話したら、うん、で嫁に電話したかな、ほんなら嫁のドーム結果的に嫁のブラジャーやったんですよ。それ
おちょっと待ってよ、
おかしくない、
そうおかしいでしょ、
おかしい、
でこんな色でこんな感じ、あれそれ私のブラジャーやみたいになって、なんでお前のブラジャーが朝のラジカンのこのと足元にあんじゃん、知らんがな、
そんな私は聞きたいわ、
ほんであんたのズボンでも挟まっとったんちゃうみたいな言われたんですよ、
うん、
でその時はそれで納得したんですけど、うん、僕自転車で来てるから、
うん、
早朝下り坂を自転車漕ぎながらまあ10分ほど、
うんうん、
こう出たらもしズボンの中に入ってたら、うん、途中で抜け落ちるやろうし、うん、そのふくらはぎとかそのとこにもしブラジャーがあったら僕も違和感で気づくやろうし、うん、ラジカン来てからも歩いてエレベーター乗って廊下出てく歩くから、
うん、
廊下歩いてる間に落ちるやろうし、
うん、
で来てからその A さんが話すまでの間もうろうろしてるから、
うん、
足から出てくるやろうし、う
ん、佐々木さんが趣味でつけてたわけでもないですね、
さすがに僕でも足の中に入ってたら分かるやろうと思うけど、嫁が言うにはだからあんたのズボンの洗濯物に紛れとって気づかずに履いて、いやでも履くとき分かるやろうし、履いたらずれて出てくるやろうし、う
ん、他の人が佐々木さんそれなんて
そうとか、履くとき自分も気づかれて抜けるやろうし、
うん、
その理由ってどうなんかなって、当時はもうそれで納得したんですけど、まあじゃあ洗濯物でズボンで一緒に紛れ取って一緒についてきたんかなとは言ったんですけど、今よく考えたらそれもどうなんやろう、途中で落ちるやろうし気づくやろうしなとか思ったりね、
うん、
うん、
極めて現実的な考えで情報処理をするという嫁がおるというのはまず分かったとする、うん、ところで佐々木くんが思った嫁さんが言ったようなことが起ころうかと思うと、ズボンという構造から考えてね、
うん、
落ちずに会社までたどり着くとするならばね、
うん、
佐々木くんの言った通り感触に気がつかないまま太もものと、うん、
太もも
の部分の、
うん、
いやふくらはぎだと落ちやすいと思うんですよ、
まあ、も
ずっとズボンと、うん、筋肉との圧に挟まってるから、
うん、
僕動けないっていうまんまでなければ、
うん、
まあ、会社まではズボンの中でついてけえへんでしょうと、うん、
で徐々に徐々にね抜けてきますからね、
そう
だったら、
でどう考えてもその違和感に皮膚が反応しないとも思えないし、
うん、
ずれてく間中にも気にならないし、うん、っていうこともない上に、
うん、
コピー機の前で打ち合わせやってるでしょ、う
ん、で女性はそのアシスタントの A さんのみなんですよ、
うん、
で残り全員 AD も全員男性やから、うん、だから僕はその女性の方やなと思ったんですよ、
うん、
この中で女性一人しかおらへんから、
うん、
A さんのブラジャーちゃいまっかって、
う
ん
う
ん、
でよりにもよってね、
ええ、
それが行方不明なんて持ち主不明の方がまた話は、
う
ん、それは不思議やけれども、
う
ん、おかしい話なだけやねで済ませれることができたのが、
うん、
それ私のやんって で実際持って帰ったら私の、
うん、そうだ嫁のんでした間違いなく
ということだったりするわけだから、
うん、
ある意味で言うと夫婦だから、あの、因果は関係あるやんかって言われるかもわからんけれども、うん、でも、そこまで持ったブラが、うん、なんでそこで落ちてないかんねんっていう、スポンと抜けないかんねんっていうとこあったりするから、うん、まだね、いや、まあ、スポーツブラやからホックがないかもわからんけど、うん、あの、ずっと、腰のベルトかなんかに引っかかったまんま平気で、あの、ブラを腰に引っ掛けた人間が自転車シャカシャカシャカシャカやってっていうことをやって。
すごいけど。
でもね、離れて落ちるならやっぱりね、自転車で移動してる時に落ちるべきでしょ
う。まあ、本来なら僕もそう思いました
わ。あの、風、風もありますしね。
うん。何にもなくラジカンまで生き残りたどり着いたブラが、なぜ、パージされなければならないのか、わからない。
それ確かに僕の中で謎なんですよ。ま
あ、例えば、あの、靴下とかだったら片っぽをポッケの中に気づかんと入ってたとか、
ありあるよね。
まあ、あります
けど、プラジャーですか、
ね、結構な、ね、まあ、長さもありますしね、言うたって。
あるでしょ、う
ん、あの、
しかも、パッドも入ってるし。
スポーツブラは、割と大きくかさばる、
大きいですね、大きかった。普通の中ね、ひらひらのよりも大きかったですもん。もちろん、大きいイメージはもちろんあります。
そう簡単にちっちゃくコンパクトになるっていう、手合いではなかったりするから、
なぜね。
いつ頃の話？
まだ15年ぐらい前、もうちょっと前かな、17、8年前ですね。
この番組の7年間の中で、とっくに思い出してもいいぐらいの衝撃力のある話だよ。
そう、めっちゃ忘れてました。今、話聞いてふと思い出しました。ありえないものがありえないところが出てくるっていうので。
あの、取材とよく似ていて、あの、珍しく本からこんなことが載っててね、あんなことが載っててねって、ありえないことは分かってるけれども、ありえないことをいかに人が楽しんで記録に残したがるのかっていうのが、本に残ってありえないことだらけの本になると、これはこれで相当面白い。で、それに比べたら、ありえないと言ってるけれども、根本たる、例えばさっきのユーマの話ですけど、あの、いや、火山湖やんかっていう話の、クッシーは信じられへんけれども、その、ブラジャーが落ちた話は、信じると思う。その分からさ加減は全然別ベクトルなんだけれども、まだ分かる。原因が分からないもの同士なんだけれども、太古の火山でできたものと、もっと昔の恐竜がおったっていうことを結びつける方が、ちょっと僕は技としてはね、今もおるんですよ、それが、みたいな。目撃団がね、なんかこう、近年まであったんですよって。いや、もう目撃団がほんまかどうかも、まあ、なんとも言えんからっていうとこだけれども、僕にとってはずっと面白いのは、こっちの方。
ありがとうございます。
よく思い出しましたよね。
ほんまですね。
理由もわからないけど、意味もよくわからないけれども、怪異としての存在はあると思う。あの、聞いた通りのまんまのその体験の主観をまるっと信じて、おかしいことを、怪談ってみんなおかしな話ですから、話がおかしいと思ってこじれてるところはないような気がする。
でも佐々木さんじゃなかったら、もう怪異としてじゃなく、多分記憶のもっと奥底に
踏んでたと思う。でも僕もう、はてなになりましたもん。絶対 A さんの中ではカバンからこう出て落ちたんやと思いましたもん。全然考えられへんみたいな。
だから、なんか本人が自覚しないだけで、やっぱね、あるんだと思いますよ。
だからこそ今の話ね、今、最近も出た話ですけど、あの、持ち主行方不明の方がまだ話としては納得できる。
誰のんや、結局誰のか分からへんみたいなのがね。
ああ、それはね、誰のか分からんのは置いといくにしてみても、本人が実は自分のもんやと言われへんからっていうのもあったりだとかで、
恥ずかしいから知らばっくれるみたいな。
知らばっくれるのもあるかも分からへんし、あ、実は前の晩から落ちてたのを気がつかへんかってんで、お前らって。気がついたのがその時やったんや、とかっていうで、片付けたがりたいところを嫁が、それ私のやん。で、戻ってきたら、やっぱり私のやんっていう風になるっていうことの方が、ことのおかげで輝きを増している。
いやー、しかしない
。多分だからその佐々木さんのちゃんみたいな多分言われたんかな、 A さん。日本で多分僕電話して嫁に聞いたんですよ。そのままほったらかして、親なんかでけえし気になるし、生放送やから。
そうだろう。
誰のやねんみたいな。
したらまあそうやったと。
で、まあ他の社員の人も考えられへんし、
みたいな。で、今時、いやもうね、始まった瞬間から、あ、アウトな話やと思いながらやけども、それをね、A さんのちゃうのって、はい、アウトみたいな、今言ったら大変やから、こっそりとなんとかして工夫せえへんことには、なかなか難しいっていう世の中になったね。
まあまあ、そういう親しい間柄やったから言うのもあったんでしょうね、僕も言うたん。まあ、よくざっくばらんに話す感じ。
いや、これは、つくも階段に収録したい。
だってこれ、体験としては、もうこんな貴重な体験ないですよ。
不思議
ですよ。職場に嫁のブラジャー落ちてるって
こういうことだね。ありえ
ない。これがね、女性同士の間であった話だったら、僕こんなに喜ばない。女性と男性で、周りの職場には全部男性しかその時いなかった、動き回ってたわけでもなかった、 間にポタッと落ちてるのがスポーツブラでもあった、うん、普通のただのブラではなくスポーツブラだったって、うん、どれもこれもね、うん、脅威に満ちた設定だと、うんう
ん、でもやっぱ A さんに聞かざるをえんじゃないですか僕かってその、まあ、お互いの間にあるし、
そう
女もんやから、うん、最初は落ちてますよみたいな感じで言ったんで、うん、出なかったらそらね、あら言われたって確認のしようがないから、
ね、
そら、
うん、そうです
ね、
うん、いや話を聞いて、この番組はいいですかって会議に寄り添ってるからこそ会議だと思う話に、うん、へーと思いすごいと思い、うん、うわ収録したかった、あの本にね、うん、今から執筆中だったら収録したかったっていうふうに言う、こういう番組なんだ、うんですよ、
ええ、
うん、体験ユーザーリスナーさんの主観が主役です、うん、いわばっていうところ で我々は客観で突っ込み入れるわけですよ、うん、それが現実であり得るものにしたいわけです、うん、これに耐え抜いたものこそ階段の冠を得られるのだみたいなものだったりする典型的な例です ね
最後の最後でよくぞ思い出してくれましたね、
ええ、でもそのみんなに言ったんですか、うちのでしたって言って
言ったと思います、その A さんには言いましたわ、結局うちのお嫁さんのでしたわみたいな、その当たり前やん私のあるわけないやみたいな
もうラジカンでは変態ちゃうかで終わってるかもしれませんね、
それは認識的に間違っていないのではないかなと思うので、
はい
いくらなんでもそのね評判通りのことをやるなよ佐々木くんみたいなような、
ね、なってるかもしれません、
ちょっと面白かったですけど、
ね、濡れ衣を受けそうな会でした、
はい、濡れ衣的な一歩間違い、
ね、乾いたスポーツブラでしたけどね、
面白い話でした。さあ告知お願いします。
はい、松山勘十郎はですね、11月5日まだもうちょっとね日はありますけれども、言うてももう 10月
入って
ますからね、もうねあと1ヶ月ぐらいかな、大衆プロレス松山さんの今年最後の公演が大阪の生野区民センターでございます。午後3時開演でございます。チケット完売間近と、この時はもう言いそうなぐらい、言っていいぐらいに売れててくれることを祈って、うん、ぜひ一人でも多くのお客様に見ていただきたいので、いろいろと松山勘十郎で検索していただければ、情報は出てくるかと思いますので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。
はい、私、日月陽子も、そろそろ近づいてきました。10月の14日。東京は西新宿にある音楽室 DX というところでライブがあります。ぜひ生をね聞きに来てください。よろしくお願いします。
木原くんですけれども、10月13日に講談社から、二人のトトロがついに文庫化されます。隣のトトロ公開35周年を記念して、ほら見てみて、これゲラなの、
おー、うん、すごい貴重なもの、
こんなあの、ホタルの墓動画スタッフリスト検討中とかね、あのホタルの墓と隣のトトロのスケジュールの一番最初の時のスケジュールで僕の手書きだったりするだとか、ジブリの中の2つのスタジオに分けるための、備品のメモみたいなものっていう、制作デスクとしての仕事をやってましたっていう記録と同時に、80ページの、まあ、資料ページもあるからですけども、80ページも足すっていうに、本来だったら334ページの本なんですけれども、419ページの本になりました。いろんなものが足されて、ぜひとも10月13日発売ですので、講談社の二人のトトロという文庫本をお買い求めください。損はさせませんよ。はい、
で別冊怪談ラジオね、明日配信ので、リスナーさんからの質問最終回になりますので、はい、ぜひ皆さん聞いてください、
はいはい、いっぱい買ってください、
うん、よろしくお願いします。番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。